舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日。さて金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市観光商業課より久志さつきさん、そしてホテルアマービレ舞鶴より取締役社長の市森圭介さん、商栄館より料理長の一色はじめさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は、ね、豪華なお三方にお越しいただいているわけなんですが、まずはですねこの商栄館10月11日にリニューアルオープンになりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
それではまず市森さんの方から、はい、この商栄館についてお聞かせいただけますか。
はい、はい、私どもが先日11日にオープンいたしました商栄館というのは、実は明治37年開業の旅館商栄館の別館として建築された、もう建築後114年も経つ、古い建物です。舞鶴は海軍の発祥の町でございまして、舞鶴の鎮守府の初代の長官でいらっしゃいます、東郷平八郎様ですとか、はい、乃木真塚さんとか秋山実行さん等々の方とか旧海軍の関係者が多く利用されて、いわば海軍御用達の老舗旅館であったというものです。その後、この建物自体ホテル、旅館自体のオーナーが変わりまして、前のオーナーさんが、本館の部分だけを取り壊されまして、今の私どものホテルアマービレの本館のいわゆる近代的なホテルに生まれ変わっておりまして、はい、旧館はそのままずっと残しておりまして、ただ使うこともなくですね、かなり朽ち果てておりました。たまにその舞鶴のフィルムコミッションさんと一緒に日本の一番長い日でありますとか海賊と呼ばれた男、岡田准一さんの、はいはいはい、こういうような映画のロケ地として、ご利用いただくことはあったんですけど、ほとんど、使うこともなくそのままで、残っておりまして、私は約3年前にこのホテル自体、旅館自体を取得したんですが、はい、使う方向性とかいろいろ苦慮しておりまして、一時は解体をっていうふうなことも考えたりもしましたんですけど、おかげさまで皆様のご協力のもと今回、商栄館別館の、レストランとしてオープンすることができたというのが、現状でございます。
そうなんですね。はい、開業は明治37年ということで大変歴史のある旅館ですね。はい、海軍御用達の老舗旅館ということだったんですが、はい、しばらく誰も使っていなくて老朽化をしてしまって、はい、一時は取り壊しをしようかという話も出たということだったんですね。そうですね。はいはい、しかしやっぱり、せっかくこういう場所があるんだから何か使えないだろうかという市民の皆さんによるその清掃とか保存とか、
そうですね、いろいろご協力いただいて、私ども町のイベントに皆さんの清掃のご協力がありましたものですから、そこのいわゆるなかなか歴史的なものがなかったんで、ご見学会ですとか、その時にランチのご提供とかをして参加したこともあるんですけど、やっぱり単発で終わっておりましたんで、その後どうしようかなということで、
でこの度洋食レストラン商栄館としてリニューアルオープンされた、はい、ということなんですよね。はい、さてこのリニューアルオープンに際しましてプレイベントが行われていましたよね。はいはい、10月8日に商栄館食事&朗読ピアノコンサートということで、この FM 舞鶴にもねリスナーさんにこのチケットのご提供いただいておりましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、無事開催となったわけですよね。
はいはい、おかげさまで300名を予定しておりまして、総合文化会館のホールをお借りしまして300名、も満席になりましてですね、レストラン自体は1階2階合わせて百数十席しかないんで、食事してからコンサート行かれる方とコンサートしてから食事に行かれる方とか分けてですね、ご協力いただけども、おかげですぐ満席になりましてですね、これは金田純一さんと丸尾恵さんというこのジョイントの朗読とピアノのコンサートなんですけど、
はい、
実は私ども母体が大阪にニュー大阪ホテルという心斎橋というホテルをやっておりまして、そこでもう21回、このイベントをやっておりましてですね、それをこちらに持ってきてですね、最後アンコールも出て非常にご盛況いただいてですね、私も最初にちょっと冒頭挨拶に立ったんですけど、あまり、反響が悪かったら嫌だなと思ってたんですけど、非常に反響も良くてですね、はい、その後の食事も 非常にまあ楽しんでいただけたようなんでですね、まあ、ホッとしておりまして、オープン11日を無事迎えられたというところでございます。
あ、そうだったんですね、はい、このね、松栄館でのお食事と朗読ピアノコンサートというこの組み合わせ、すごく贅沢じゃないですかね、はいはい、で皆さんにきっとその美味しいお食事とその美しい歌声だったり音色を聞きながら本当に五感が満たされたような一日になったのではないかなと思います、はい、大阪の方でももう20数回開催されているということで ね、はい、
まあ、今後できたら、まあ、あのこの松栄館の方は一つのこの売り物であります能舞台というのが残っておりますので、うん、まあ、これはなかなか他にない設備でございますので、そこを使って今度はね、オープンしましたので、そこでそのコンサートとか朗読会できたらいいかなというふうに考えておりますけど、また開催日が決まりましたらご案内させていただきますので、ぜひまたご参加いただきたいと思います。
そしたらこの松栄館さんの中に能舞台があるということなんですね。
そうですね、これは本当今申しましたように、私どもの一つの大きな目玉になっておりまして、昔のままそのままを残しておりますので、その能舞台を見ながらその1階のレストランホールは食事ができますので、まあ、ぜひそれを楽しんでいただいて、まあ、そこでお写真撮っていただいても結構ですし、舞台に上がっていただいて見ていただいても結構ですし、あとはその子で、まあ、同窓会ですとか、
ね、いいですね、
いろんな、まあ、ことがいろいろこれからできると思いますので、ぜひ、ご活用いただけたらというふうに思います、
はい、
他にはない能舞台ということ
で、はい、ということでね、今後もいろんな活用方法があるんじゃないかなと思うんですが、はい、この辺で1曲お届けしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャットラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして街人きたれのコーナーをお届けしております。本日の街人は観光商業課より串さつきさん、ホテルアマービレ舞鶴より代表取締役社長の市森圭介さん、そして洋食レストラン松栄館より料理長の一色はじめさんをお迎えしております。ということで、お話の前半で市森さんの方からこの松栄館とはというところをお伺いしたわけなんですが、それではここからは一色料理長からお料理のお話たっぷりと聞かせていただきたいと思います。はい、先日ね、内覧会もありまして、 FM 舞鶴からも何人かパーソナリティが取材に行かせていただいたかと思うんですが、は
い、
お世話になりました。
こちらこそありがとうございました。
私行けなくて残念だったんですけれども、他の人がね、こうラジオでこんなんでしたよっていうのを聞いて、はい、もうよだれが
、うん、ありがとうございます。
ホームページも拝見したんですが、はい、メニューが載ってますよね。
はい、
はい、このメニューの中でこのやっぱり海軍にちなんだようなメニューが多いんじゃないかなというふうに思うんですが、この海軍カレーライスですとか海軍肉じゃがですとかね、あとこのロールキャベジっていうのも、ね、私普段ロールキャベツって言うと思うんですけど、はい、これもこだわりですか？
そうですね、うん、その当時のままということで、うん、やはり、その海軍割烹術参考書というのを基本にやらせていただいてるんですけども、うん、はい、その中での料理説明というか今でいうメニューですね、それがそのように書いてあるんで、先ほど社長も申してましたように、ほんまもんというところをテーマにしてるんで、なるだけその当時に近い呼び名の方がインパクトがあるんじゃないかということで、あえてそのように名前は付けさせていただいてますね。
なるほど、はい、この海軍割烹術参考書を参考にして当時のままのこのメニューの名前を再現されているということなんですね。
そうですね、
はい、やっぱこれは海軍の町舞鶴らしくということで、こういったラインナップになっているかと思うんですが、どうですか、特に召し上がっていただきたいメニューって。
そうですね、まあ、ね、こちらから言うとみんな召し上がっていただきたいんですけども、特にこう苦労したこちらの方が、この参考書をもとに苦労して、約1年間ぐらい苦労させていただいたのは、やはりカレーライスなんかは、やはりカレーライスってもう地域もそうですし、皆さん召し上がってる国民食なんで、
おなじみですよね。
そことどう違いがあるのかっていうことを、その海軍カレーって聞かれた時に何が違うの、うん、って言われた時に、それがすごく苦労したのもありますし、それはやはり広島の方にそういう海軍料理を研究されている先生がいらっしゃいましてね、その方の監修お力添えですごく時間かけてやらせていただいたんですけども、 まあ、当時もこの割烹術にも載ってるんですけども、カレー粉っていうのは当時も存在してたみたいなんですよね。でこの割烹術の中にはあのカレー粉使用って書いてあるんですけども、でもあえてうちとこではそのカレー粉は使用しないということで、独自に、8種類のスパイスなんですけどね、それをブレンドさせていただいて、調合させていただいてで提供させていただいてますね。それと野菜の切り方なんかも少し女性には食べにくいかもしれんのですけども、
結構大きめ、
大きめに切ってあるんですよね。やはりその船の中での作業っていうことで、まして当時は、今はね海上自衛隊さんなんかも女性の方はたくさんいらっしゃるんですけど、当時はもう男の中の世界っていうような形だったんで、もう荒く大きくっていうあえてそのように切らしてもらって存在感あるようにはさせていただいてますね、はい、
そういった大きさまでもう当時の再現というか、こだわっていらっしゃるということなんですね、はい、またその当時もカレー粉というのは存在したということなんですが、はい、もうその家庭とのカレーライスとの、まあ、区別をつけるためということも、まあ、ありまして、こちらの料理で、松栄館さんでは8種類のスパイスをブレンドされている、ね、ということでしたね、
はい、
はい、どうですか、結構辛めなんでしょうか。
辛さはないって言ったらおかしいんですけども、控えめですね、はい、ですから
中辛ぐらいですか。
いや、あまり辛さの方よ り, そのやはりスパイスの方が先に下には来るとは思うんですけどね、
じっくり味わっていただくとスパイスの味が多分楽しめると思うんですけど ね,
へえ、じゃあ最初のこう口に入れた瞬間とこう何回か噛んでるうちに味が変わってくるような感じなんですかね。
そうですね、それでそのスパイスもそうなんですけど、その、ま、このカレーの場合は船の中で作ってたであろうっていう想定で自分らも再現させていただいてるので、お肉なんかでも、ま、普通のビーフ牛肉と、あとお出汁から取らせていただいてる時に牛すじからお出汁取らせてもらうんですけども、
そ
の
お
船の中ですとやはり長い航海になると、食べ物は無駄にできないっていうところがあったんで、その煮込んだ出汁を取った筋をまたそのカレーの中に戻して、うまみをまた出していくっていうような形なんで、だから牛肉でも筋肉とその、牛肉があるんで、食感的には2種類味わえると思いますね。
すごい、その船の中で作ってたことまでイメージして再現されてるんですね、
はい、
ぜひこちらご賞味いただきたいと思います。海軍カレーライスですね。そしてステーキにもこだわりがあるとお聞きしたんですが。
そうですね、ステーキも間のようにサシが入って柔らかくてっていうようなんではないとお聞きさせていただいたので、でもこの割烹術も普通にステーキでは載ってるんですよね。ですから当時かなり贅沢な、今の食材とはあまり変わらないんで、かなり贅沢されてたなとは思うんですけど、ただお肉の質はちょっと違うであろうと、それでやはり手前でも探して、日本全国どれが一番近いのかっていうこと、これはかなり時間かかったんですけどね、
はい、
それがある牛にたどり着いて、ただやはり硬さは現代の人に少し、合わせて、その部位によってなんですけども、例えばメニューに載させていただいている新玉って、少しももの辺のお肉なんですけどね、
はい、
そちらの方が少し歯ごたえがあるんで、そちらの方は自分とこのマリネ液でその柔らかくさせてはいただいてるんですけど、部位によってその時間は変えさせていただいてます ね,、はい、
ね、このメニューにはその新玉という部位とロースという部位の2種類のステーキが載っていますけれども ね,、はい、ね、この新玉の方が歯ごたえがあるということ
ですね。そうですね、赤身で今流行りの赤身肉っていうような食べ応えのある噛み応えのあるお肉ですね、
はいはい、こういった、ね、単品のメニューもありますし、あとコース料理もあるんです
ね。そうですね、
はい、
夜は2500円、3500円、4500円と3種類のコース料理用意させていただいてますんで、
はい、そしてこの4500円のコースにはこの単品にはない牛フィレの部分のステーキが出るということなんですね。
はい、
はい、ということでこのお昼と夜とありますのでね、ぜひこのランチタイムは午前11時30分から2時30分まで、そしてディナータイムは午後5時30分から9時30分まで、まあ、2部構成になっているわけですよ ね、
そうですね。
でメニューも若干違うんでしょうかね。
そうですね、夜は、うん、お昼の方はご予約いただいたら、まあ、コース料理もさせていただくんですけども、うん、夜はコース料理メインということで、まあ、もちろんそのアラカルト料理もやらせてもらってますので、またお気軽にレストランの方来ていただいたらありがたいんですけどもね。
あ、なるほど、はい、そしてこのランチとしてはこの単品がメイン で、
そうですね、
夜の方はコースがメインということなんです ね、
そ
ですね、
はい、
ただそのお昼でもご予約いただきましたらコース料理ご用意いただけると、
はい、
はい、いうことですのでね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。電話番号わかりますか？これかな、0773-65-5007、はい、0773-65-5007、松栄館さんまでご予約をお願いします。
ただこれ
必ず予約しないといけないというわけではなくって、
そうですね、
お気軽に足を運んでいただければ、ね、
はい、
いいですね、
ぜひお申しております。
はい、はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日は、舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。ゲストは観光商業課の久慈さつきさん、ホテルアマービル舞鶴取締役社長の市森圭介さん、松栄館料理長の一色はじめさんです。引き続きよろしくお願いいたします。ということでね、このお三方にこの松栄館とはというところと、あとこのお料理のこだわりですね、お聞きいたしましたが、このね、ただのレストランにしたいわけではないんですよね、さつきさん。
はい、そうです。この松栄館という建物は明治時代という古い時からずっと残っている、言うなれば歴史的遺産であると考えています。それこそ、明日からイベントを行う赤レンガパークだったりと、もう同列の価値があると考えておりまして、
はい、
それこそ、ね、今までは長く使われてなかった空白の時間があって、解体の危機もあった中、それこそ市民の有志の方々に残してほしいという声があったりとか、先ほども出ました映画のですねロケなんかに来ていただいている、はい、スタッフさんたちもこんな良い場所を壊すなんてもったいないというお声をたくさんいただいておりまして、
はい、
それを今回社長や料理長にその皆さんの願いを叶えていただいたということで、ただのレストランとして終わらせるだけでなくですね、まあ、で舞鶴はその、日本遺産にもこの明治の時代の、ストーリーが認定されているということでですね、その歴史や文化、そして食育で、はい、今後の舞鶴の町というものを語り継いでいってほしいなという思いを思っております。
はい、ということでね、先ほどお話にもありましたけれども、明治37年にこのね松栄館が創業されてということでね、途中でね、その誰も使わなくなって老朽化してしまって取り壊しの危機にも、ね、ありましたけれども、はい、やっぱり市民の皆さんからこんな立派な施設を潰すのはもったいない、何かいい活用方法がないかということでね、はい、このプロジェクトチームが立ち上がって、
はい、
ね、こういう松栄館として洋食レストランとしてリニューアルオープン、つい先日1週間前ですかね、
はい、
10月11日にされたばかりというところなんですが、
はい、
本当にね、こうただのレストランではなくって、もうこの松栄館さん自体が、
はい、
もうそういう歴史のある、もう文化遺産といいますかね、その赤レンガ倉庫群と同じように、
はい、
この現代に生きながらその昔の風情とか歴史とか文化を感じるような身近な施設として、我々市民もっとね親しみながらこう活用していきたいなというふうに思いますしね、観光客の方にももちろんご利用いただきたいですよね。
そうなんです、うん、それでちょっと一つお伝えしたいことがあるんですけども、実は先ほど言った日本遺産というのがありまして、はいはい、横須賀市、呉市、佐世保市と一緒にですね、明日から、明日の20日から来週の28日、日曜日まで日本遺産ウィークというものを開催しております。
はい、
はい、でその中の、ですね、限定イベントが ございまして、はい、まあ、この土日に赤レンガフェスタをするんですけども、うん、その次の平日22日月曜日にですね、うん、1日限定で舞鶴館を特別見学をするというツアーを、開催いたします。あの舞鶴館というのは今でいうその船の造船所の中にある、うん、残っているその明治時代の建物とかを見ていただくといったようなツアーになっております。はい、というものがまずございまして、はい、あともう一つこちらは松栄館さんにもご協力いただいておりますランチ付きの、海軍さん港町ガイドツアーというものもやっております。こちらは28日日曜日ですね、うん、はい、こちらの方ではその、まあ、あの倉庫舞鶴赤レンガ倉庫を見ていただいたりとか、うん、で松栄館さんでランチを食べていただくとかといったようなイベントを行っております。
はい、ということでね、はい、今お二つツアーのご紹介ありましたが、はい、まず一つ目が、10月の22日月曜日に舞鶴館のツアーがあるということですね。
はい、はい、
そして、二つ目が10月28日の日曜日にこちらもその松栄館さんも含まれたツアーが
そうなんです、
あるということなんですが、はい、
なので早速レストランを活用してその観光に皆さん来ていただくといったような活用を早速、うん、動いていただいている、うん、
ぜひよろしくお願いします。
はい、これも募集は締め切ってますか？
いや、募集は締め切っておりません。
ぜひぜひぜひ、
はい、今受付中ですので、はい、お問い合わせ先がですね、
はい、
舞鶴観光協会の方になっております、
はい、
電話番号が、0773-77-5400 でございます、
はい、ということでね、この今受付中ということですのでラジオのお聞きの皆さんで早速ねこの松栄館も行ってみたいし舞鶴についてもっと詳しく知りたいという方いらっしゃいましたらこのツアーぜひねおすすめですよね。
はい、そうですね、
はい、なので舞鶴観光協会までご予約をお願いしたいと思います。電話 0773-77-5400 ということですね。
はい、
はい、ということでね今日はお三方にお越しいただきましてこの度リニューアルオープンになりました松栄館についていろいろとお話をお伺いしたんですが、先ほどね一色料理長からもお話ありましたけれども今このランチメニューは単品がメインで、はい、夜はこのコース料理がメインということなんですが、
そうですね、
まあ、今後そのランチメニューも作っていけたらなというふうに。
そうですね、うん、先ほど話させていただいてたんですけどその朗読会で出させていただいたプレートが、うん、あれはうちとこが、うん、特注で作ったプレートなもんで、それをまたちょっと今はオープン当初ということでやらせてもらってないんですけども、例えば11月限定のそのプレートを使ったメニュー、12月のメニューっていうのを今模索中なんで、またその時メニューが出来上がればご紹介させていただきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。
ということでね、プレオープンで行われましたこの松栄館食事&朗読ピアノコンサートの際にご提供されたそのランチプレートっていうのを今後まあレギュラー化していけたらなということで、はい、
そうですね、
はい、皆さんでお話をされている最中と、
そうですね、
はい、いうことですので、ね、
はい、
こういうのがあったらなんか行きやすいですよね我々市民も。
そうですね、はい、まあまあ、でもぜひお気軽にお立ち寄りいただいて、はいはい、
なんかねこういう明治の、ね、こういう老舗旅館に、うん、こう我々のような庶民が足を運んでいる
なん
ていうイメージがあるんですけれども、は
い、
もうどなたでも、
はい、もうお気軽にね、そんなね敷居が高くございませんのでぜひお待ちしておりますので、
はい、服装とかは普通でいいですか？
結構でございます、はい、ジーパーでも結構ですし、はい、
子供連れでも大丈夫でしょうか？
はい、結構来ていただいてます ね、
そうなんですね。
その中にもお子様ランチも用意させていただいてますんで、
うん、
はい、
じゃあぜひねお子様連れでも OK ということですので、はい、皆さんご家族連れでもねお気軽に足を運んでいただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日の町人は舞鶴市観光商業課より久慈さつきさん、ホテルアマービレ舞鶴より取締役社長の市森圭介さん、そして松栄館より料理長の一色はじめさんをお迎えしてお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお伝えいたしました。